前回のルカによる福音書5章12節から16節を通して、イエス様は奔走した日常とお働きの中でも人里離れたところでお祈りをされて、神様と深い交わりを持ち続けられる従順の手本を見せてくださったことを確認しました。今日の本文はイエス様がガリラ地域でハンセン病の患者を治癒なされた出来事の後、中風患者を治癒なされ罪の許しまで宣言なされた内容を綴っています。17節です。ある日のことをイエス様が教えておられると、ファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。当時ユダヤ人の観点では疾病の原因は罪と関連していました。神様と人に犯した罪によって病になったと信じていたのです。それゆえ主の力が働いてイエスは病気を癒しておられたという意味は、罪を許す神様の能力がイエス様にあるということです。18節です。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。韓国語で中風患者と翻訳されたギリシャ語パラリュティコスは麻痺した人を指します。中風は麻痺のせいで自分の体を思うように動かせない病です。そのために人々がその中風患者を床に乗せたまま担いできたのです。19節です。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエス様がいらっしゃったその家には、ガリラヤとユダとエルサレムでいわゆる宗教指導者と称されるファリサイ派と律法の教師とたくさんの人がいました。そのため一人の中風患者を寝床ごと担いできた人々はそのまま屋根に上がっていき、屋根を剥がしてイエス様の前に下ろしたのです。おそらく当時寝床ごと担いできた人々はただ一つのことしか考えていなかったことでしょう。イエス様が治してくださるだろう、誰でも治してくださったそうだから治してくれるはずだ。彼らの頭の中にはただ一つの考えしかなかったでしょう。そのためにその家でイエス様の能力を経験し、教えを受けていたたくさんの人々は屋根に穴を開けて寝床のまま下ろされてきた人の一人の中風患者を見て驚かざるを得なかったことでしょう。当時パレスチナ地域の一般の家庭の家はだいたい石と粘土のレンガで作られた1階の平屋根の形態となっていました。だいたい家の屋根は足や茨を敷いて粘土で覆い、その上に砂や砂利を撒いた後、黒石で平らにして雨漏りを防ぎました。ですから瓦を剥がしという意味はこのように作られた屋根に穴を開けたという意味でしょう。一度想像力を動員して当時の状況を描いてみますと、屋根に穴を開けるとき泥の埃が落ちたでしょうし、建物の崩れるような音が出たかもしれません。まだその家の主人の立場から屋根に穴を開けるのを眺めているとき非常に当惑したことでしょう。すぐにでも追っていき胸ぐらをつかんで損害賠償を要求せねばならない状況だったかもしれません。しかしそんな当惑した状況の中でもイエス様は中風患者が降りてきた姿をご覧になられ、このようにおっしゃいました。20節です。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許された。イエス様はこの混乱した当惑の状況自体を見られずに、寝床に乗せられたままの中風患者を屋根を開けて下ろした人々の信仰をご覧になられました。ここで一つ奇妙な点があります。イエス様は中風患者をご覧になられ、治してあげようとはおっしゃらずに、あなたの罪は許されたとおっしゃったという事実です。そうだとするならば、イエス様があなたの罪は許されたとおっしゃった言葉の意味は何でしょうか。中風患者の立場では罪は許されたは病の原因と信じていた 罪が許されたということです。実は中風患者はこの病気になって以降、体に麻痺が来て他の人たちの手助けなしに何もできない状態でした。それでどんな罪を犯したからとこんな病気にかかったのかと苦悩の時間を持ったかもしれません。また深い自責の念で挫折の時間を過ごしたかもしれません。確かなことは、中風患者自らの自責の念と人々の同情を重荷として抱えて生きてきただろうということです。そんなある日、イエス様についての噂を聞きました。周りにいる人たちもこの噂を聞いて、彼を床ごとイエス様のところに連れて行きました。さらに屋根に上がって瓦を剥がして紐を結んで下ろしました。イエス様はこのすべての状況を信仰として見られました。そして彼に最初に言った一言はまさにこれです。人よ、あなたの罪は許された。これ以上自責の念の中で生きていかないようにとおっしゃってくださったんです。一生罪人という罪の意識の中で生きていたその中風患者に、イエス様の一言が病気の原因だった罪から自由にさせた福音でした。もしかしたらその中風患者は本当に長い間自らの罪の意識によって自分を虐待しながら生きてきたかもしれません。体を動かせず、体を虐待することはできなかったですが、心を引き裂きながら虐待したかもしれません。そんな彼にイエス様は一言、人よ、あなたの罪は許された、は罪から自由にさせる神様の決して短くない救いの手だったんです。詩篇34編19節です。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。目で見ることはできませんでしたが、イエス様がおっしゃった御言葉は、その中風患者によって悔いる霊を救ってくださる神様に会うようにしたんです。こんな状況の中で、皮肉にもその家で共にこの状況を見守っていたファリサイ派の人々と律法学者たちは、心の中で彼らの立場を言い始めます。21節です。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか。つまり彼らは神様だけが罪を許すことができるのに、神聖冒涜をするこの男は何者だと問い詰め始めました。実は罪人が罪を許してもらうためには必ず祭司関連規定を守らねばなりませんでした。祭司関連の規定を通じて神様の前に進み出て罪を許してもらいました。もう少し具体的に言いますと、祭司関連規定は決められた場所で決められた人によって決められた捧げ物を神様に捧げなければなりませんでした。つまり神殿、祭司長、そして犠牲の捧げ物です。しかしイエス様は中風患者に向かって、あなたの罪は許されたとおっしゃっただけで、罪の許しを得るためのいかなることも準備されていなかったのです。何よりも宗教指導者たちの考えでは、罪を許せる人は神様だけなのに、恐れ多くも神聖を冒涜する人を許すことができなかったのです。しかしその心中をご存知のイエス様は彼らに問い返しました。23節です。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。彼らは驚きました。神聖冒涜をしながらホラを吹いているように見えるイエス様が彼らの心を感化したのです。そしてイエス様は彼らに、罪を許すのが簡単なのか、起きて歩くことが簡単なのかと問い返したのです。実はこの質問の答えは簡単です。あなたの罪は許されたの言葉の方がより簡単です。なぜなら検証ができないからです。しかし歩けという言葉は難しいです。明らかな証拠がなければならないからです。その家にいる人々の前でその中風患者が歩けなければならないからです。実際ここで重要なのは、どちらが簡単なのかという問題ではなくて、イエス様が質問なさった意図です。なぜなら罪を許すことも、この中風患者が歩けるようになることも、すべてイエス様にはできることだからです。イエス様がこの質問を投げかけた意図は他でもない、イエス様は誰なのかを知らせようとなさったんです。他 他の言葉で言えば信仰を持たせるためでした。その家にいる全ての人たちがイエス様が旧約の予告通りに来られたメシアであることを信じるようになさるためです。24節です。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中宮の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。イエス様は自分自身を人の子とお呼びになられます。人の子という呼び方はダニエル書7章を背景としています。7章13節から14節です。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。人のことは、ダニエルの幻を通じて予告されたメシアを示します。人の子は、神様からすべての権勢と栄光と国を与えられる人です。ですから、人の子の到来は新しい世界の始まりを知らせることです。この地の上で、誠の正義と平和が望む時代が来たということを意味します。イエス様が人の子だと話したのは、新しい時代が始まり、イエス様自ら、イエス、エルサレムの民があれほど期待していたメシアであることを表されたんです。ですから、人の子がこの地で罪を許す権勢があることを、あなたたちに知らせてあげようということは、イエス様が罪をお許しになられる神様であることを信じさせようという強い意志の表現なのです。続けてイエス様はこれを証明するために中風患者に話しました。24節後半です。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。するとその人は家にいた人たちの前ですぐに起きて、寝ていた台を取り上げ自分の家に帰っていったんです。どれほど長い間中風患者として生きていたのかは分かりませんが、その中風患者が起きて初めてしたのは何だったでしょうか。神を賛美したという事実です。それだけではなく、その家にいたすべての人々がガリラヤの各村とユダヤとエルサレムから来たファリサイ派の人々、律法学者たち、そして書記官たちを含めて皆驚いて神様を賛美したという事実です。さらに恐れに打たれて驚くべきことを見たと告白し始めたんです。穴が開けられた家で罪の原因で病んでいた中風患者の告白をはじめとして、ファリサイ派の人々と書記官たちを含めた全ての人々が神様を賛美したという事実です。今日一緒に見てきました中風患者を治された事件を通じて、私たちは2つのことを考えてみることができます。1つ目は、イエス様が罪を許す権勢があるということは、新しい時代が始まったということです。新しい時代が始まったということは、以前の時代は全て過ぎ去ったということです。無効になったということです。新しい時代が到来したので、以前のものは全て無効になったということです。それ以上罪人が神様の前に進み出て罪を許してもらうために、神殿と祭司長、そして犠牲の捧げ物も必要なくなったということです。神殿はもう神様に会う場所ではなく、市場になってしまいました。祭司はもう罪を許す制度では、代理ではなく、利益を喪失する手段になってしまいました。祭司長たちはもうイスラエルの民を代表して神に礼拝する代理人ではなくて、権勢を持って統治するものになってしまいました。イエス様が人の子として来たということは、新しい時代が始まったという意味です。既存にあったすべてのものが抹消されたという意味です。イエス様が人のこととして来られ、中風患者を治すことによって、新しい時代が始まったことを、その中風患者を治す、罪を許す権勢を通じて証明したということです。二つ目として、新しい時代が到来したという意味は、イエス様を通してのみ神様を賛美できるという賛美です。中風患者はイエス様に進み出て罪の許しを得て、起き上がり歩いて出て行きました。そして神様を賛美しました。しかしそのにいた全ての人が神様を賛美し始まったです。賛美は神様の臨在を意味します。 神様を賛美するということは、神様がなされましたと主体を明らかにするものです。それによって神様の皆が現れることです。神様の皆が思い浮かぶようにすることです。それゆえ新しい時代が到来したということは、神様の栄光がこれ以上神殿でとどまらないということです。神様の臨在のない神殿は抜け殻にすぎません。人々の名前が記憶されるだけ、神様の皆が思い浮かぶ場所ではもうないということです。これからは古い皮袋ではない、新しい皮袋に葡萄酒を入れる時になったということです。神殿ではないイエス様に進め出る時にだけ罪の許しを受けます。神殿でないイエス様に出ていく時にだけ神様を賛美する人生を生きていくことができるようになるということです。そうだとしたら、具体的に今日イエス様に進み出て神様を賛美する人生を生きるということは何を意味するでしょうか。まずイエス様に進み出ていくということは、イエス様が今日いらっしゃる場所を訪ねていかねばならないことを意味します。別の言葉で言いますと、イエス様が生きられた方式で生きていくことです。イエス様の手足になるということです。高く多く尋ねる人が多い場所ではない、低く小さく尋ねる人がそれほどいない場所を訪ねていくことです。マタイによる福音書25章42節43節45節です。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。すなわち至極小さいものを訪ねてイエス様の手足になって仕えることです。その時初めて神様を賛美する人生で生きていきます。人の名ではない神様の皆が思い浮かぶ人生を生きていくようになることです。今日も本当にたくさんの人々がイエス様に会うために熱心に訪ねて歩きます。あたかも中風患者を寝床のまま担いでいった人々のように、イエス様に訪ねていくために屋根に穴を開けて下ろす熱心さで訪ね歩きます。しかし私たち自らに正直に投げかけねばならない質問があります。私たちは果たしてどこでイエス様を探していますか。どんな信仰でイエス様を探そうとしていますか。ヘロデ神殿のような巨大な建築物と派手な祭司長と高価な犠牲の捧げ物が並んだ場所のような、全てが備わった場所でイエス様を探していないでしょうか。たくさんの人々を訪ね、知ってくれ、認めてくれる場所でイエス様を探していないでしょうか。でなければ、探す人が少なく、誰も知ってくれる人がいず、一人イエス様だけに対面できる場所で探しているでしょうか。イエス様以外に誰も知ってくれず、慰めと激励を受けられない、そんな場所を探しているでしょうか。私たちは自らイエス様をどこで探しているのか、真摯に問いかけねばなりません。どんな動機を持ってイエス様を訪ねようとしているのか点検せねばなりません。その時初めてイエス様が私にしてくれたことだとおっしゃられた、その至極小さなものを訪ね始めるようになります。イエス様がいらっしゃる場所、イエス様が手足を必要とされるその低い場所に歩みを進めるようになるためです。まさにそこでイエス様に出会うことができるからです。まさにそこで人の名ではない神様の皆が全世界に思い起こすようにするからです。個人的な話を申し上げることをご了解ください。数日前、母がホームレスの奉仕をしながら語ってくれた言葉が胸に深く突き刺さりました。冬になると何人かの知人と冬の靴下を買ってソウル駅など野宿している方々がいらっしゃるところに行って贈り物を差し上げて福音を伝えたりしています。数日前、急に寒くなったある日、母が冬の靴下をホームレスの方に差し上げたのですが、冬のジャンパーがないとおっしゃり、一つ欲しいと言ったとのことです。また横にいる方々に冬の靴下を差し上げたのですが、冬の手袋はないかとおっしゃったそうです。その言葉を何気なく聞きました。そして翌日、蒼天祈祷に行くために服を着ようとタンスを開きました。これまで長い歳月着ていた 冬服が目に入りました。長い間放っておいた服もあり、新品もありました。ところで急に心の中に母から聞いた話が浮かんで広がりました。冬のジャンバー一着ないですか？冬の手袋一つないですか？その時心の中で、果たして自分はどこでイエス様を探しているのか聞き返すことになりました。果たして私はどこで生きていらっしゃるイエス様に会うことを願っているのか。今日は主の生誕をたたえ再臨を待望する太閤節第4主日です。主の生誕をたたえることは、私たちを救いになるために十字架で愛するイエス様の愛を記憶することです。しかしイエス様が再び来られるのを待望するということは、救い主イエス様ではない審判者イエス様を待望する意味です。そうだとすれば、審判者として来られるイエス様が私たちをどう評価されているでしょうか。心のタンスを一度開けてみましょう。果たして心のタンスで私たちは何を探していますか？毎回タンスを開くとき、新しいものだけ探していませんか？でなければ冬、寒い冬、まともな冬のジャンパーが一つもなく震えている隣人が思い浮かびますでしょうか？今私たちの心、私たちの両足が立っているその場所、私たちの両手が届くその場所で、まさに審判者として来られるイエス様が数えていらっしゃることを忘れないようにいたしましょう。今私たちの視線がとどまるところ、私たちの両足が踏ん張って立っている場所が、まさに再臨のイエス様に出会う場所であることを忘れないようにいたしましょう。私にとって助けとなるところではない、誰かにとって助けになるところに、私たちの視線も私たちの手足も移してみましょう。そして、たとえ誰も知ってくれず、一人黙々とその場所を訪ねなければならないとしても、イエス様がまさにその場所にいらっしゃり、私たちの手足を必要となされていることを忘れないようにしましょう。私の必要ではない、他人の必要に私たちの人生を投げ出して生きていくようにしましょう。私の必要ではない、他人の必要に私たちの人生を投げ出して生きていく時に、初めて私たちの人生は私たちの名が記憶される人生ではない、神様の皆が思い出されるようにする人生、神様を賛美する人生を生きていくようになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、その中風患者はイエス様のあなたの罪は許されたという御言葉を聞き、罪の許しを得て肉体の病のみならず心の病まで癒され、神様を賛美する人生で生きていくようになりました。のみならず、その中風患者によって始まった神様を賛美するという告白が、その場所にいた全ての人が神様がなされたことですと言いながら賛美を始めました。私たちの人生もこの中風患者のように、イエス様によって神様を賛美する人生を生きていくようにしてください。100周年記念教会に集まり生きていく私たちの人生を通して、神様がなされましたと言いながら、神様の皆を思い起こされる人生を生きていかせてください。そのためにイエス様が今どこにいらっしゃるのか、またどこにいらっしゃりたいのか、真摯な問いかけをさせてください。その場所は私が必要なものがある場所ではない、私を必要とする場所であることを忘れず、果敢に歩みを変えさせたまえ。そうして太閤節第4主日を迎え、本当に混乱した息苦しい今日の現実ですが、イエス様の手足として生きていくことを決心する私たちを通して、イエス様にだけ今も変わらず希望があることを思い出させる100周年記念教会のすべての共有にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。